このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
今日のこの鳥ちゃんたちは可愛い可愛い声でね始められましたけど、うん、なんと第129回ですね。今日は
そうですね、
うん、129回といえばね、
うん、
あの今日私メールハラハラと見ててびっくりしたんだけど、スナックアイコというね、オンラインサロンがありまして、はい、そちらもね129回というね、テンション上がりました。
これはどのぐらいの頻度でやってるスナックなんでしょうね。
毎週に近くやってはるんですね。
あ、じゃあ同じペースで進むんだ。
そうですね、ちょっとねあの休まれる時があったりするので、ちょっとねあの全然一緒じゃなかったんですけど、今週見たらたまたまお一緒だ129回だと思って。
うん、ところでスナックアイコって何ですか？
スナックアイコというのはね、あの秋山愛子さんというね非常にあの偉い方がいらっしゃるんですけど、うん、あのなんていうんですかね、もういろんなことをやってはりますよね。国連関係のお仕事とかね、障害関係の何ですかね。
で、日本人の人ですか？
日本人だけど、今、あの、海外にお住まいなんですけど、で、その方が、はい、いろんな障害のこととかね、そういうのを、ザックバランに飲みながらみんなで喋ろうみたいなね、障害のことだけじゃなくて、あの、ユーザビリティのこととかね、そういう、スナックアイコというね、オンラインサロンを、毎週に近い水曜日の夜にやってはるんですけど、それが129回。なんとね、今週のゲストは東千鶴さんなんですけど、思い起こせば、いつかな、1年前ぐらいかな、と、東千鶴さん、まぜこぜとかっていう、あの、障害に関わる、あの、イベントなんかをよくされてるんですけど、それのお話があった時にちらっと来られてて、うん、で、なんか喋ってた時に、うん、後から、今日のゲストですね。からご連絡いただいて共感しました。嬉しいみたいな感じで、お友達になったというね、久保田さんが後でゲストです。
はい。ということか。
はい、そうなんです。なんかね、そういうふうにつながっちゃって、まあ、たまたまがね、たまたまで。
いいですね。という、なんかみんな、ネットワークができつつあるんですね。昔なかったような。
最近ね、トイレの中に、男性用のトイレの中にゴミ箱が必要なんじゃないかっていう活動も、なんかこの中でね、バーッと育ったりとかね。
そうなんですか、
うん。そうなんです。
全然ピンとこないと遅れてるな、私。
はい、そうなんです。男性トイレの中にもね、あの、最近、あの、高齢の方とか、紙おむつだとか、そんなこともあるし、病気で、その、いろいろつけなくちゃいけない方が、それを処理する場所がないということでね。
ああ、そういうことか。
そうなんです。かつ ね、外出の機会がね、ちょっと奥になっちゃうみたいなことでね、男性トイレの中にもそういうのがあって、
なるほど。
いいんじゃないかみたいなことをね、話し合ってたりとか。
多様性に対応しようってことですね。なるほど。
うん。
なんかもうお勉強会みたいなスナックなんですか？
お勉強会、そういうことをね、ザクバランにみんなで喋りましょうというね。まあ、視覚障害のことがテーマだったり、そういうジェンダーとかね、いろんなことがね、多様性のことがテーマだったり、まあ、いろんなことをみんなで飲みながら、ちょっと真面目に喋ろうよというね、オンラインサロン、ですね。そこで知り合った、久保田真由美さんが今日はゲストです。最近ね、アイラウンジとかやってらっしゃるのでね、その話なんかも聞きたいと思いますよ。
はい。はい、
皆さんもお楽しみに。 それでは先ほどねちょっとお話ししていた今日のゲストは視覚障害者ライフデザイン協会の久保田真由美さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
今日は群馬から出演いただいてるんですね。
はい、群馬から。
群馬寒いでしょう、はい
群馬
群馬
県、そうですね、イメージは雪がなんかたくさんありそうなイメージがあるみたいですけど、はい、そうです、うん、あの群馬の南部の方なので雪はなくて風が強いですね。
なるほどね。
で夏はめちゃめちゃ暑いという、
そう40度、ね、近くなったりしてめちゃめちゃ暑いです
久保田さんにお迎えしましたが、はい、アイラウンジの方でね、あ、久保田さん知ってる知ってるっていう方もねたくさんいらっしゃると思うんですけど、どんなことをやってるのかね今日はお伺いしたいと思います。はい、
はい、
まずはその視覚障害者ライフデザイン協会ですね。
はい、
どんなことしてるんですか、そもそも。
ですね、まずその、うん、なぜ協会を立ち上げようかって思ったかというと、
うん、
あの群馬って、ま、地方はどこもそうだと思うんですけど、情報がやっぱり入ってこないことがあるんですよね。今はこう SNS でたくさん情報が入るんですけど、ただそれをやってないとやっぱり情報を得ることができないので、その中で私 SNS で全国にたくさん友達ができて、視覚障害だったり網膜色素変性症なのでそのお友達とかができて、そしたらなんと都会の人はブラインドヨガとかブラインドメイクとか、なんかすごく楽しそうな、見えなくても楽しそうなことをしているっていうことを、あの何年も前に知ったんですよ。
はい、
それでその時に、あ、じゃあそれを群馬の視覚障害の人にも伝えたいと思って、
はい、
それで、あのまずはアイラウンジっていうオンラインサロンの方から最初始めました。
あ、そうなんですね、うん。アイラウンジの方が先なんですね。
そうなんです。それは、あの、そういうのを群馬でもぜひ広めたいと思った時に、どこかに属してないと、うん、なかなかそういう方が来てくれないっていうことが分かって、そこで、うん、あの、JRPS の役員になりまして、その中で、こういうのやりたいんですって形で、あ、じゃあやってみましょうっていうふうに言っていただいて、ちょうどコロナ禍とも重なって、視覚障害者の多くが、こう、オンラインでねできるようになったので、うん、そこから始まってます。
結構最近ですね。そしたら、
そうですね、アイラウンジは月に1回で2月で23回目なので2年弱ですね。
あ、そうなんですね、
はい、
アイラウンジの愛はラブ、愛、目の愛、 IT の愛、
あ、全部その3つです。さすが武田さん、そうです
なるほどなるほど、
3つなんですよ。3つを組み合わせてなんか愛にしてみましたね、
うんうん、あ、そうなんですね。アイラウンジはカタカナで愛なんだけど3つの意味が入ってるっていうことですね。
はい、
なるほどなるほど、
そうです。
で、そこからその人生をデザインする、視覚障害者の人生をデザインする視覚障害者ライフデザイン協会というのに至るわけ。
そうなんです、はい、うん、私自身がその中でまず、うん、なかなかライフデザイン協会に行かないんですけれども、
うん、
障害平等研修っていう障害者当事者がファシリテーターになって、うん、企業とか行政とか学校に、うん、こう障害者差別の解消法の推進だったり、こう共生社会、誰も取り残せれないあの社会を目指すっていう研修活動を始めたんですね。で、うん、その中で車椅子とかいろんな障害の人と一緒にこうファシリテーターをしてお伝えする中で、
うん、
視覚障害ってやっぱりそれに特化したことっていうか、視覚障害ならではのことってあるなっていうことに気づいて、
うん、
で、私はじゃあ視覚障害に特化したこともやっていきたいなっていうふうに思った中で、日本視覚障害者ライフデザイン協会を立ち上げることにしました。そうなんですよ、うん、去年の4月に立ち上げましたね、
うん、は
い、
なんですか。
なのでまだ1年も経ってない赤ちゃんが、
いろんな方が出演されてますね。なんかあまりに私知ってる人がたくさん出てるんでびっくりしたんですけど、
うん、そうですよね、こちらのラジオでも、うん、あの皆さんお話しされてるっていうのは聞かせていただいて、 います。
はい、最近だと千野さんとか神田さんとか。
そうですね。ね、2月のゲストも、あしらせの千野さんで、はい。
どんな感じでやってらっしゃるんでしょう。アイラウンジゲストさんが来て、なんかそのご紹介いただくのがあって、あとみんなで交流会みたいな感じですか？
アイラウンジは、全国の視覚障害者と、それに関わる人たち、企業さんだったり、歩行訓練士さんや医療福祉に関係する方とか、そういった方々にゲストに来ていただいて、毎月、月に一度、第一土曜日の8時からやっております。はい、で、視覚障害者向けの商品やサービスを提供している、企業さんとか、そういう歩行訓練士さんとか、例えば当事者の妊娠出産とかをテーマにしてみたりとか、当事者への情報提供だけじゃなくて、視覚障害に関わる方へ、当事者のニーズとか困りごとをお伝えする双方への情報提供を目指しています。
アンケート取ったりとかね、私たちこれ一生懸命やってるんだけど、これ視覚障害者の人本当にいいと思ってくれてるみたいなことをね、心配に思ってらっしゃる方もね、いるでしょうしね。
そうですね、うん、はい、
このやり方って合ってんのとかね。
そうそうそうです、やっぱ、アイラウンジではだいたい2時間でやってるんですけど、最初前半の1時間で情報提供していただいて、その後質疑応答の時間をたくさん取っていて、そこでやっぱりこうたくさん質問したい方もいらっしゃるので、直接開発されてる方とか、サービスを提供している人に質問をしてもらって、やり取りをたくさんする形で進めています。
そうだね。
はい。
これは参加はもうどなたも可能なんですか？
はい。視覚障害に興味のある人であれば、当事者じゃなく、関わりなくても関係なく、皆さん、どなたでも参加していただける。オンラインサロンになってます。はい。
はい。
ぜひ、気軽に参加していただけたらなというふうに思っています。
はい、ね、オンラインできて便利になりましたよね。
本当ですね。なかなか移動がね、難しかったりとか、地方の人間とか、でも、いつでも集まれるっていうのが本当に便利だなと思ってます。
思いますね。はい。ツイッターの、日本視覚障害者ライフデザイン協会のページといいますか、から、申し込みでができるんですか？
そうですね。ツイッター、フェイスブックでも発信しているんですけれども、あとは、まあ皆さん、いろんな視覚障害者の方だと、いろんなね、メーリングリストに入ってらっしゃったりとか、すると思うんですけれども、そういったところにも、情報を流したり、あとは、まあ一度参加してくださった方には、毎月お知らせが届くような形になっています。
なかなかじゃない？その集まりっていうのはね。
そうですよね。本当に参加者の皆さんもそうなんですけれども、そのゲストに来て話題提供してくださる方が、今度この方呼んだらどう？なんていうふうにご紹介してくださったりとかして、どんどんこう輪が広がっていって、本当に皆さんに感謝しながらやらせていただいてます。
幅広いんですね。企業さん、さっきママになろうかっていう視覚障害になって、子育て心配だなとかって思う必要な場合とか、いろんな。
そうですね。はい。
今後どんな感じで考えてますか？
日本視覚障害者ライフデザイン協会が、自分らしく自分の価値観で、自分の幸せをこう視覚障害があっても追求できる社会を目指すっていうところにあるので、今後そのやっていきたいことの中の一つには、視覚障害者温泉プロジェクトというのをやりたくて。
何プロジェクト？
視覚障害者温泉プロジェクトです。
ほう。
その温泉はどの温泉？はい、
やっぱり群馬は温泉が多いっていうのもあるかもしれない。あ、そうなの？
そうですよ。そりゃそうですよ。
結構こう、温泉に行きづらいっていう声って結構たくさん聞いていて、
そうですね、
私自身も子供が男の子3人なんですけど、小さい時はね、一緒にね、どっちが連れてってるんだか分かんない感じで入ってましたけど、やっぱ一緒に入れないといつも旅行とか行っても一人じゃないですか。そうすると、そう、なかなか見えづらさが増すにつれて入りづらくなってきてしまっているっていう、そうするとやっぱりそういう人ってとても多いので、こう旅館とかね、温泉地、あとは日帰り温泉とか、ここに視覚障害の当事者の人が、アンケートに行くっていうのと、こう視覚障害の こう状況をお伝えするっていう、うん、意味を込めて、うん、ここでなかなか外に出づらい視覚障害者の人もそういう目的であれば温泉に行きやすいかなとか、うん、こういった配慮をしてもらえると助かります、うん、こういった配慮をしてますかっていうアンケートの中で温泉の方と視覚障害者両方こう気づきがありながら両方で進められたらいいなと思ってるんですけれども、
うん、
そういうことをやることによってみんなが温泉に行きやすく日帰り入浴施設とかに行きやすくなったらいいなと思って、ね、それをね進めていきたいと思っています。
なるほど。武田さん、はい、ちょっとノウハウあるんじゃないですか。温泉旅行
ありますね。私たち視覚障害者の女子会というのがあってね、そこで、はい、毎年旅行行ってるんですけど、ガイドさんなしで行くんですね。で自分たちだけで行って、はい、結構ね全員合わせても1.0 ないなとかっていう時もあったりするぐらいの視力のもんばっかりで行くんですけど、温泉入る時にね、こういう風にするとかっていうのはね、もうありますね。
ああ、やっぱりあるんですね。
そうそうそうそう。で、中にはね、ホテルの方がね、温泉の中まで付き添おうとする方もいらっしゃるんですけどね。それはね、っていう感じなので、いつもチェックインしてすぐ後ですね、お客さんがお風呂に入ってない時間に、お風呂場ですね、見せていただいて、自分たちで、頭の中で地図を作って、で、シャンプーとかリンスとかの並び替えを統一しておいてもらって、でみたいなね、まあ、そんな工夫をしたりして、
うん、そうですね。私も全くもうチェックイン即お風呂はみたいな案内してください、
う
ん、誰も、ね、いない時に
さすが、ね、そうそうそう、にお客様いらっしゃる時にね、服のままで入るのもなんだし ね、
そうですよね、
まあ、服を着た状態でチェックインしてすぐ中を見せていただいて案内してもらって、うん、利用してますね、
はい、これ思いついたのもやっぱりその
うん
ファシリテーターをしている団体の中で、車椅子の人とバリアフリー調査とか、バリアフリーチェックとか、うんうん、観光地とか、いろんなとこ頼まれて行ったりとかする中で、うんうん、やっぱりこう、視覚障害者のバリアっていうのは、うん、物理的なことじゃないんですよね。
うん、
それで、やっぱりこう、一緒に調査をする中で、あ、うん、これはやっぱりこう、視覚障害に特化してお伝え方をした方がいいのだろうなっていうところから、そういうのやりたいっていうふうに思ったのもあるんですよね。
うん。
別に段差をなくさなくても、視覚障害はやっぱり入れるので。
そう、知っていればね、いきなりやったらびっくりするしね、なんだけど、
う
ん
ね、
もうそこにあるんですって聞いてればね、自分たちで気をつけるし、ずっとね、全部手すりが巡らしていれば、安心かとかね、そういうことでもまたちょっと違ったりとかね。
うん、そうですね。
ますよね。うん。うん、じゃあ今年はその温泉プロジェクトを始めようというやつなんですね。温泉行きたいは群馬の。ね、
はい。ぜひぜひ来てください。
群馬の代表的な温泉といえば。
草津温泉ですかね。
そうか。草津温泉は群馬なのか。
そうですよ。
そうなんですよ。
草津温泉に行ったら琵琶湖のあっこかなと思ってたね。違うね。それは違うね。
小
五郎温泉ね。ね、はいはい、
はい。群馬に来てください。
近いんですか、その、草津温泉は。
すごい遠いんですよ。100キロ以上
あって。そうなんだ、群馬内でもね。
県の北の方と南の方だね。
そうなんですよ。全然近くなくて、温泉に行くのは簡単に行けない。
あ、そうなんですね。同じ群馬県内でもあちこちにあるわけではなくて、向こうの方に固まっちゃってる。うん、
やっぱ山の方にあるので、
うん、
なかなか、やっぱり車、うんうん、超車社会ですから、群馬は。
うん、
車がないと、どこにも行けないですよね。
うん、
なので、運転をやめてから本当に行ける場所が減ってしまって、
うんうん
ね。
タンデム自転車乗りましょうね、また。
タンデム自転車でやばい。
息子さんにね、前乗ってもらってね、今日、
そうですよね、
ママ、温泉行きたいわ、って言って。
タンデム自転車で
行
きますかね。はい、でも本当に、やっぱ車社会、ね、情報が入ってこないっていうのとともに、うん、車社会っていうところが、やっぱ群馬って大きな、まあ、地方ね、多いと、そういうとこ多いと思うんですけど、うん、そこはやっぱりすごい、ね、悩みなんで、
うんですよね、
もう一つの活動としては、自分自身がとても困ってるんで、歩行訓練、視覚リハビリテーションを、特に歩行訓練ですね、どの地域でも受けたいときに、自分の地域で受けられるような施 システムができたらいいなって。
もうそれは重要ですよね。もう見えなくなるのと同時にね、足を失うのでね、ちゃんと歩けるっていうことはね、
本当にそこは重要だと思うので、そこがね、広がっていけるような活動もしていきたいなっていうふうに思っています。
はい、はいはい、ありがとうございます。じゃあ視覚障害者のね、人生をデザインする活動をね、これからもますます頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
は
い、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ブレイクコーナーです。
はい、私最近ね、玄米豆豆ご飯というのに凝っておりまして、
玄米は分かった、
豆はね、その時にある豆を入れるんですけど、小豆入れたり大豆入れたりとかね、ひよこ豆入れたりとかね、レッドキドに入れたりとかね、いわゆる豆ご飯の青いあの豆ではなくって乾燥豆ですね、
あ、そういうこと。
うん、これが意外とね簡単に炊けるんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
あの豆だけが硬いとかいうことはないんですね。
ないの。でね、豆、戻さなくってもね、同じように柔らかくなってんのが不思議なんですよね。
それ不思議だな。
どういうふうに作ってるかというと、はい、まあ私はそういう玄米炊きのコースがある炊飯器を使ってるので、もうより一層簡単なんですけど、まあ玄米ご飯洗って。で適当にね、その辺にある豆をカロカロンカロンカロンって、まあ、洗ってカロンカロンカロンカロンって入れて、で玄米2カップ、豆半カップだったとしたら、まあ水は4カップからね5カップとか、
ちょっと多めなんですね。
まあ、そうですね、まあ、3カップやったらねちょっとね硬いかな、ちょっと心配なのでね4カップとかね、まあ柔らかいのは柔らかいのでね、まあ美味しいのでね、まあ調子見て4カップと、あとねお塩を入れてスタート。
だけ
そう
そう、ダイソンに言いましたけど普通にスイッチをしたんですね、はい、
そう、玄米炊きでね、玄米炊きを選んでスタートでね、最近ね喋る炊飯器にもね玄米炊きとかね読み上げてくれるのでね、
やってみようかな。そうそう、何がいいんですか。
え食物繊維がたっぷりで栄養たっぷりじゃないですか。
あ、そういうことね。
そうそう、美味しいですよ。いろんな味が入っててね、ぜひぜひお楽しくださいませ。ということはね、さておきですね、
はい、
私最近私のやってもうた事件なんですけど、
はい、
やってしまいまして、
やってもうた事件が何の
やってもうたんですね。もう朝ね、はい、服ね、もう今日は、カフェラテの装いで行こうと思って、カフェラテ色でね統一しようと思って、はい、ブーツはね、はい、スウェード の, あのちょっと茶色のに履こうと思って、うん、で下駄箱からパパパッと履いて出して履いてで行って、なんか下駄箱から出した時にね、あれ右と左が逆に入ってるとか思って、はい、私はそういうことは靴フェチの私としてはありえないことなんで、おかしいなと思いながら、まさかねと思って電車の中で靴を触ってみるとですね、
よかった
片っぽがねスウェードでね、片っぽがね普通の革やったんですね。
ちょっと取り出した2足が組み合わせが違ったんですね。
そうなの、
お隣と。
そう、あれね、そんでたまたまというかね、まあ同じデザインのね、普通だったんですね。だから、
いや、おしゃれじゃないですか。
そうなんですよ。で、同じデザインの靴で、まあ、色素材違いやったっていうのでね。で、まあ、やってもうたら、まあ、そうなったらね、泣きそうな顔してもしゃあないから、まあ、これはこういうもんだぞっていう顔して、まあ、電車に乗って、職場行ってね、間違ってもうたとか言ってね、みんなで、これはどうだみたいなね、写真を、まあ、Facebook に上げたらね、これが結構ね、おしゃれっていう。 コメントをいっぱいいただきまして、
ノーベル賞と一緒ですね、偶然の失敗から
そうそう、いやもう今度からね、普通ね、右と左同じ色の靴履いててもね、普通やって言われるような、うん、もうハードルがねかなり上がってしまったというね、大変だわ。そうですか、まあ皆さんもね、間違えた時はね、がっくりしないでね、
うんうん、隣がゴム長靴じゃなくてよかったですね。
そうそう、堂々としてたらそんなもんかなってみんな思ってくれるのできっと。
はい、そうです。
はい。はい。はい、
今日は何の音楽でしたっけ、
2月に入ったらね、そろそろ街ではバレンタインでラブラブじゃないですか。はい、なので今日はラブラブな曲、あ、もうメロメロな曲を、プリンスの Take Me With You。
役立ち情報ですが、うん、多分お役に立たないと思いますけど、
立たない、そんな、あの、うん、そんな後ろ向きだめよ、
うん、みたいなお話なんでしょうけどもね、とりあえず寒いなと思いましてね、
うん、
寒い日に食べたい料理って何なんだろうと、
うん、皆さんね、あの、何食べたらいいのかな、悩んだら、これからのベスト何ですか、
うん、で、なんかね、そういうランキングをね、作るためにアンケートをしたウェブサイトがありましてね。
うん、参考にしましょう、
うん。料理専門のウェブサイトだそうで、
うん、
マカロニというところが、
はいはい、
10月にやったアンケートで、約900人近くの投票をもらって、ランキングを作ってました。
まあ、マカロニもね、ここまで寒くなるとは思ってへんかったと思うけどもね。はい、うん。
とりあえず、5位、4位、3位、2位、1位といきましょうか。
ベスト5ですね。
うん。5位、なんだと思います？
もう寒くなったら、もう当然ね、鍋ですよね。
鍋ね。はい。
ねえ、鍋でしょ、うん、鍋でしょ
わかりました。鍋ですね。
はい。鍋に鍋かな、みたいな。
まず5位ですが、
はい、
関東と関西で呼び名が違うみたいですけど、
うん、
肉まん豚まんが5位ですって。
なるほど、なるほど。
まあ、人気がある理由は、コンビニでも買える。
うん、そうだね。
なんか十数種類買えるらしいですよ、コンビニで。
ああ、すごいたくさんあるんですよ。
うん。なんかそれもレポートしてるところとかありますけどね。
はい。
で、もう一つは、朝食でも大丈夫、軽食でも OK、夜食でも使える。冷凍保存しとけば、電子レンジでいつでも簡単に食べられると。ということで、5位が肉まん豚まんでした、はい。はい。第4位。これちょっと私、外れたって感じやな。意外なものじゃないですよ。意外なものじゃないけど、ベストファイルに入るのかと思って。豚汁、豚汁。
ああ、なるほど。寒い時とか、被災地の寒い時なんか、ね、炊き出しとかね。もうこれだね、そういえばね、
うんうん。肉がたくさん入ってて、野菜がたっぷり入って、
野菜もたくさん入ってて、
ね。料理は細かいテクニックはいらないと。と思ったらですね、美味しく食べるコツっていうの書いてありましてね。
美味しく食べるコツ、
うん、単に豚汁普通に放り込んで煮たらいいのかと思ってたら、
うん、
野菜はね、あらかじめ炒めて水分を飛ばしてから煮るんですって。
あ、
そうすると味がギュッと締まって美味しくなるんですって。
電子レンジでもいいかもね。
うん、それからこんにゃくはスプーンでちぎって入れると染み込みやすくなりますとか。
あ、はいはい。
もうちょっと言うとね、味噌で味付けるときに2回に分けて入れると風味が増すんですって。
ああ、沸騰させた味噌ダメって言うけど、味噌の味はついてほしいからね。
うん、だから具を煮るときに1回入れて、仕上げにもう1回足すというぐらいで、それでちょうどいいぐらいの塩加減になるようにと。
この豚汁豚汁っていうのは地域によってね、具にもいろいろあるよね。そんな入れるんやとか、ね、
ものすごいバリエーションだと思いますよ。
まあ、何でもいいんだろうけどね。
そうそう、はい。3位は、シチュー。
まあシチュー私の中ではね、鍋の類ですけどね。
鍋の仲間ですね。それで言うと、もうこの後みんな鍋の仲間というか鍋の仲間なんです
ね。あ、そう、ポトフとかシチューとかね。
まあ、シチューといえばなんとなく市販のルーを使う人も多いんじゃないかと思うんですけど、もちろんそれでもいいんですけど、なくても簡単にできますよと書いてありました。うん、小麦とバターと牛乳があれば大丈夫と。
うん、
で、小麦粉が粉っぽくなるのが、まあ、ならないようにするのはコツなんで、
うん、
小麦粉を加えたら、この粉っぽさがなくなるまで炒め続けてから牛乳を入れると。
うんうんうんうん、
で、半分を、牛乳の半分を生クリームに変えると、なお一層美味しいですと。
はい。
いうことだそうです。
あっさりさせようと思ったら、豆乳なんかもね、最近
は、
ね。
最近はね、多いですね。鍋も多いな。はい。で、第2位はですね、これまた定番のおでん。
ああ、なるほど、なるほど。ちびたですね、ちびた。
おでんもね、なんか静岡おでんだとか、いろいろ名前がついてるおでんがあるんですけどね。
私、静岡のホテルでね、何かね、イベントがあったんですね。大きなイベントですよ。ホテルの会場でね。うん、で、みんなで丸テーブルを囲んで、
うん、
鍋が置いてあってね、蓋開けてた時ね、おでんが出てきた時にはほんまびっくりしましたけどね。
うん、真っ黒ですもんね。
普通なんか、すき焼きやったりするじゃないですか。豆板焼きやったりとかね。おでんなんや
しかも真っ黒だって。
ああ、ほんとね。びっくりした。
いや、美味しいんですよ。
うん、
コツは大してないと思ったら、やっぱり書いてありました。
うん、
まず、火が通りにくいものを先に入れる。
うん。
形が崩れにくいものから逃げると、
うん、
いうことで全部一緒にドーンと掘り込むんじゃないんですよって。
そうそう。
あと、それからもう一つ、できたと思ったら一旦火を止めて休ませると。
これね、冷めていくときにね、大根とか味がね入っていくんですよね、
う
ん、
そうなんですって。
そうそう、
だからちょっと早めに作らないといけないんだ。
うん。とね、もうその、ぐつぐつぐつぐつぐつぐつぐつぐつぐつぐつぐつぐつ煮込んだらね、味が染みるっていうもんじゃなくてね、一旦ね、切って、ほっといたら味が染みていくって感じでしょうかね。
煮えるまでは一つの工程。味を染ませるのは次の工程で。
うん。
二工程いるってことですね。
はい。うん。これね、不思議なことにね、
うん、
おでんの出汁をビニール袋とか、風のチャックとかね、あるじゃないですか。ああいうとこに入れるでしょ、うん、はいはい、で、生の大根を掘り込むでしょ、
うん、
でね、冷凍するのね。
お、その状態で？
そう。
お、
味が入るね。
ああ、最初から常温じゃないんです、スタートは。
スタートね、そう、普通の、だし作って、袋の中に入れて、切ったばっかりの大根でしょ、生の大根入れて、冷凍室に入れるとね、冷凍したら細胞壊れるって言うじゃないですか。
うんうんうん、
で、味が染みるの。生なのに。
煮る前に冷凍させるんですか。
そうそうそうそう。
はお。
次やってみて。
そうですか。
はい。
ということで、まあ、1位鍋、2位おでん、3位シチュー、はい、4位豚汁、5位肉まん、豚まんでした。
鍋言いました、鍋。
鍋1位ですよ。
はい。はい。
はい。ちなみに6位以下、グラタン、ポトフ、煮込みうどん、コーンスープ、味噌汁、11位からが湯豆腐、チゲ、ラーメン、すき焼き、オニオングラタンスープ、16位はしゃぶしゃぶ、チーズフォンデュ。
しゃぶしゃぶとかさ、そのチゲとかさ、あと鍋じゃんね。
鍋ですね。
はい。
ポトフもね。
はい。まあ、ポトフもね、洋風鍋ですよね、うん
うん。その後のロールキャベツも鍋ですね。で、19位にカレーが入りましたね。
ああ。
なるほどなと思って。20位は、こんなの料理かな、夜の、ホットサンド。
ホットサンド、まあ、コンビニでね、なんか軽いもん食べたいけど、冷たいの嫌やって言って、そういう時はね、私も、温められるパンちょうだいって言うけどね、まあ、そういう系でしょうね。うん、
なるほどね。というふうなことで、ちょっとお腹空いてきましたね、私。
そうですね。鍋何がいいかな。鍋種類いっぱいあるしね。まあ、私も自転車乗ってね、寒い時はね、暑い時寒い時はカレーが思い浮かびますね。めっちゃ暑い時もね、うん、カレーいいなと思うしね。寒い時もね、カレーなぁ。そうですね。
うん。ということで、
はい、
今日は、寒い日に食べたい料理ランキングでした。
はい。なんか、なんだろうな。メニューに困ったら思い出してください。今年は寒いですね。
本当に ね、
ね、うん、例年にないよね。
ね、こう蛇行するって言いますからね。なんか厳しい寒さのウクライナあたりが今年は暖かい、ヨーロッパがね。
あ、そうなんだね、
うん、エネルギー不足が深刻にならなくて、なんとか持ちこたえられそうだとかいう話ですよね。
じゃあ一つでもね、そちらの方にいいことがあったらね、日本の寒いのもちょっと我慢しようかなっていう気に、ね、なれましたけど。
日本で引き受けましょうか。
はい、行きます行きます。
大変ですよね。でも本当に雪の多い地域は、
ね、本当私たちね、ただ寒いわって言ってるだけでね、いいんだけど、こう凍結とかね、閉ざされてる地域の方とかね、大変やと思うんですけど、春は来るよきっと、
うん、そうそう、今が一番寒いんですから。
そうそう、明日自転車乗ってどこ行こうかな。のんきすぎるやん。
自転車乗りの防寒具っていうのをまた今度紹介していただけます。
じゃあ、もう体を動かすことですね。足をこぎまくることですね。
はい、
はい、
来週のゲスト決まってます？
来週のゲストはね、今検討しているところですよ。調整しておりますのでね、もう今日久保田さんはね、昨日お願いして今日出ていただいたという感じなんですけど、来週の方もね、はい、
早めにお願いしていただけますか。
調整したいと思います、
はい、はい、ありがとうございました。
はい、皆様も寒さに気をつけて健康にお過ごしください。さよなら、はい、
さよなら。